100人の指導者について全部語るわけいきませんので、3人を中心としてそこから、まあ、あの現代に触れてみたいと思うんですが、戦前ですね、我々が日本の、まあ、3人の英雄伝といいましょうかね、まあ信長、秀吉、家康といいますとですね、この3人のうち戦前本軍に出て読まれたのは秀吉だけですね。信長も探せばあったかもしれませんが、普通信長の本というのは普通の読者が目にするところにはなかったと言ってもいいかと思います。で、戦後はですね、家康が流行りましたね。山岡宗八さんの、まあ、家康がものすごく流行りました。そして、バブルが弾けた頃から信長が非常に流行りました。もういろんな信長伝が出ました。これは考えてみますとよくわかる話でですね、戦前はまだ何といっても明治維新以来の兆候というか流れで、志を立てて業を立てろというようなことがまだまだ続いておりました。まあ、戦争に入る頃までずっと続いておったんですね。昭和14年にというですと、もう品事件が始まって2年ぐらいになるんですが、その時ですらも、当時の日本の国民雑誌でありましたキング、まあ、当時100万部以上と言われていましたが、今の、まあ、購読層に、置き換えれば、500万、1000万部というような感じの、まあ、国民雑誌でありましたが、その付録がですね、別冊付録がついてましてね、これが考えを偉くなれなんていうんですね。その考えを偉くないというのにどういう人が出てくるかというと、戦争中にもあるにもかかわらず軍人は、まあ、2、3人混じっているぐらいで、ほとんど大部分は一業を成した人、百貨店を最初に作った人だとかですね、百姓として成功した人だとかですね、発明家だとか、学者だとか、まあ、いろんなのがあるんですね。ですから昭和14年15年頃までまだ日本は、秀吉といった方がね、志を立てて天下を取る、その天下は自分の志を立てた方の小さい世界でもいいからそこでやるという気分が強かったと思います。ですから講談社からも太閤記は出てますけれども、信長でも家康でも出ないわけです。まあ明治維新は徳川幕府を潰したわけですから、家康伝は出る、あまり出ませんね。信長も出ませんでしたな。ところが敗戦後になりますと、やはり、今度は太平の元井を開いた家康なんていうのが非常に人気ありました。特に韓国との関係なんかで秀吉は持ち出さない方がいいという風潮もあったし、韓国との関係を修復した徳川幕府を称える気持ちもあったろうし、なんといっても、家康は平和を開いた人であるということで、とにかく家康伝というのは流行りましたね。経営者の中でもこんな熱い山岡宗八さんの家康が爆発的に売れておりました。 ところがですね、不況になりますとね、なんかこう出口がみんな塞がれたようでございましてね、なんか突破しなきゃならない、なんかぶっ壊さなきゃいけないというような感じで、まあ、次から次へと信長が出てきたというような感じであります。それで私は今ですね、秀吉に戻っているという感じなんでありますけれども、その前に、信長、秀吉、家康が何を我々にヒントとしてリーダーとして教えるかをちょっと考えてみたいと思うんですが、信長はこれは、何といっても、まあ、天才中の天才でございましたが、若い時からですね、信長は自分は隣の今川家と戦わなきゃならないということを十分知ってました。今は